そのうちに私は12歳の春を迎えました。お父様が38で、お母様が29におなりになりましたが、この頃はもうよほどうちの都合が良くなっておりましたらしく、お父様はうちのところどころを修繕なすったり、犬や猫が畑を荒らさぬようにうちの周りの生け垣を取り払って、その頃流行り始めました赤いレンガの塀にしたりなすったので、何もかも見違えるように立派になりました。その中を親子三人で見回りながら、お父様は、なぜこやつの下、私の妹か弟のことですが、こやつの下が生まれぬのじゃろうか。今一人か二人かおらんと家が広すぎるがなあと言われたことがありましたが、その時もお母様は何とも言えない暗いような冷たいような顔をなすったことを覚えております。うちがこのように立派になりましたにつれて、お母様も前のように安いお仕事ばかりをお引き受けにならぬようになりました。お稽古に来る近所のお弟子にお教えになるほかは、ごく上等の教えや刺繍のようなものばかりを作っておいでになりましたが、それでもなかなかたくさんある上に、手間の安い仕事の5倍も10倍もかかるようなものばかりなので、お忙しくないように見えて、なかなかお骨が折れるのでした。その教えの面目はやはり皆私とお母様の目鼻が入れ混じっておりますので、上等のものであればあるほど、お母様は私の目鼻を余計にお使いになるので、子供心にも不思議に思い思いしておりましたけれども、そのうちにたった二度ほどお父様のお顔をお使いになったことがありました。それはどちらも私が12歳になりました春のことで、初めの時は大阪のある店から外国の金持ちに売るのだと申しまして、金の額縁入りの教えを頼んできたのでしたが、その時にはお母様はいろいろ工夫をなされまして、外国のことだから日本の人物よりはというので、シナ三国志の関羽、張飛、玄徳の三人をごく念入りにお作りになりました。それについてその面目のお手本は錦絵の通りにしますと、関羽が團十郎、張飛が左團次、玄徳が円蔵でしたと思います。違っているかもしれませんということになっておりましたが、その錦絵はもうすっかりネズミ色にぼやけてしまった昔の版でありましたために、お母様のお気に入らなかったのでしょう。お父様に頼んで火鉢の前に座っていただいて、いくつもいくつも顔を描き換えておいでになりました。その時に、俺は貴様の教えになって外国へ行って偉人どもをにらみ殺してくれるのじゃ、こういうふうにと言いながら、お父様が不意に立て膝をなすって、ひんがらめをしてお母様をおにらみになりましたが、そのお顔の恐ろしかったこと、私もお母様もはっとして飛びのいたほどでございました。そうしてその後で三人が笑いこけました時のおかしかったこと、私は死ぬかと思いました。まあまあご覧なさい、筆が火鉢に落ちましたと言いながら お母様が灰だらけの毛書筆を火箸でお拾いになりましたので、三人はまた涙の出るほど笑いこけましたが、お母様がこんなに心からお笑いになるのを見ましたのは、後にも先にもこの時だけであったように思います。